ただいまは新約聖書マタイによる福音書の26章26節から30節に記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、ここには一般に最後の晩餐と呼ばれている場面のことが物語られております。まあ、主イエスキリストが十字架につけられる時がまさに間近に迫りつつある中で、弟子たちと共に杉越の食事をされた、まあ、その時の話であります。もちろんこれはただ単に別れを前にして記念に食事をする、まあ、そういう送別会のようなものではありません。まあ、そこには私たちに対する、まあ、イエス様ご自身、また神様ご自身の深い御心が込められております。でそれが一体どういう御心であるのか、まあ、そのことを受け止めていくことが大切なことなんですが、まあ、そのことに目を向ける前に、まずこの主の晩餐がどういう状況の中でなされているのか、この物語の前後関係を見ておきたいと思います。で右のページ、まあ、少し前の右のページですが、14節のところに、ところを見ますと、まあ、詳しくは見ませんけれども、14節のところを見ますと、12弟子の一人であるイスカリオテのユダが、まあ、祭司長たちのところへ行きまして、イエス様を密かに彼らに引き渡す、そういう相談をしたことが、また約束をしたことが記されております。最も親しいはずの弟子がすでにイエス様を裏切る行為に歩み出している。でその上でそのイスカリオテのユダはこの食事の席に連なっているのです。でしかもそれはただこのイスカリオテのユダ一人だけの問題ではありませんでした。26章の、まあ、その下の段ですが、26章の21節に目を移しますと、まあ、すでにこの主の晩餐が始まっている中で、その席においてイエス様が口調を改めてはっきりとした言い方で言われております。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。まあ、イエス様はイスカリオテのユダがご自分を裏切ることになるということをすでにご存知であったでありましょう。しかしそのユダの名前を出したりほのめかしたりして、そういうものがいるというだけのことを言っているのではなくて、あなた方のうちの一人がという言い方をされます。そしてそれを受けた弟子たちはすべてのものが動揺し、変わる変わる主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めるのです。でこれは一つには、ここにいた12人のうち誰一人自分はイエス様を裏切るようなことはしないと断言できる者がいなかったことを表しております。全員が裏切るイエス様を裏切るのは自分ではないのかと思わずにはおれない、そして自分でそれを否定することができない、そういう思いを抱く。でそういう中で何とかイエス様に否定していただきたくて、口々にまさか私ではないでしょうと言わずに折れなかったのです。で同時にこれはまたそういう弟子たちの内面の心理状態だけを言い表したわけではなくて、まさに客観的にもイエス様を裏切るという点においては12人全員が同じ弱さの中にあり、同じ不信仰、同じ罪の中にあったということを示しております。まあ、確かに この時イエス様を実際に宰相たちに引き渡したのはユダでありましたが、しかし根本的には最後までイエス様に従うことができなかった、いやむしろ自分を守るためにイエス様を裏切ることになったという点では12人は全員同じだったということができます。そしてそのことを確証するかのように、少し先に参りまして、31節ですね、今度はその主の晩餐のすぐ後のところですが、今度はペトロがイエス様を裏切ることが予告されます。この時のペトロはもう勇ましく、みんながあなたにつまずいても私はつまずきません、いやたとえご一緒に死ななければならなくなっても私はイエス様に従っていきますと豪語しておりますが、しかしペトロはイエス様のおっしゃる通りに破れていく。鶏が鳴く前に三度にわたってイエス様のことを知らないと言って否定することになります。でこの意味で言うならば、この最後の晩餐と呼ばれる食事の席、そこではまさに弟子たちの破れ、不信仰、裏切りという罪があらわにされていたことがわかります。イエス様に最も近く仕えてきたその弟子たちが、誰一人イエス様と最後まで歩みを共にすることができない、そういう不信仰と罪とがここにあらわにされている、そういう私たちの罪があらわにされている、そういう場面です。最後の晩餐といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵画のことを思い起こす方も多いと思います。そこにはまさにこのような弟子たちの姿、私たちの姿が描き出されています。裏切りの予告を聞かされた12人のすべてが、それぞれに自分の中にある罪を暴露されたかのように動揺し、うろたえ、おののいている姿がそこには描かれております。そうした意味でこの主の晩餐、食事の席、そこには私たちすべての中にある罪というもの、その罪の闇というものがはっきりと示されているということに、まず私たちは気づかされます。でそうしたことを私たちはきちんと受け止めなければならない。私たち自身に対する問いかけとして、ごまかさずにきちんと、特にこのレントの季節に受け止めなければなりません。しかし同時に、今ここで改めて私たちは、そうした私たちの罪の重さを思いつつも、それが今日の御言葉のメインテーマであるわけではないということを、そちらの方にはっきりと思いを向けていかなければならない、いや向けていきたいと思うのです。神様は私たちのそういう罪の破れを暴露するところに最終的な御心を持ってらっしゃるわけではないのです。そういう罪の中に私たちが絶望して暗い思いになってうずくまっていくことを望んでいらっしゃるわけではないのです。何よりも私たちがまず思い起こしたいのは、この食事の席、杉越の食事の席、主の晩餐の席は、 弟子たちが知らないうちにイエス様ご自身の方で前もって備えてくださっていた、そういう食事であるということ、今日はあまりそのことを詳しくは申しませんけれども、この食事はそういう席なんですね。イエス様ご自身がもうご自分で全てを整えてくださった、私たちはただそこに預かればよい、そこに食べに行けばよい、そのような状態に整えてくださった、そういう食事なんです。そういうところにイエス様は弟子たちを今招いてくださっている。ルカによる福音書の方、もし時間があれば皆さんまたいつかお読みになられたらいいと思うんですが、この同じ場面を描いた ルカによる福音書においては、この時にイエス様はこういうことをおっしゃってるんですね。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。このことを誰よりもイエス様が切実に求めて、私たちを心から招いてくださっていた、そういう場面なんです。イエス様を裏切ることになるものばかりがここには集められてくる、そのことはご存知の上で、いやむしろそうであるからこそ、その私たちを、その弟子たちをこの食事に招いて、一緒にこの食事を共にしたいとイエス様は切に願っておられたのです。そしてそのようにおっしゃった後にイエス様はパンを取って、それを裂いて弟子たちに与えられます。そして改めて言われるんですね。今日の箇所、マタイによる福音書で言えば、26章の26節にありますけれども、そのようにしてイエス様は言われます。取って食べなさい。これは私の体である。生産式においても、私たちがよく耳にする言葉でありますが、逆にそうであるがゆえにもう慣れてしまって、決まり文句のように私たちは深く思いもしないでこう聞いてしまっている言葉かもしれません。これは私の体である、そのようにおっしゃるときにイエス様はまさにイエス様ご自身の体、あの十字架の上で私たちのために裂いてくださった、あの体を差し出しておられます。十字架の主であるイエス様が私たちのために用意してくださった救いの印、いやその救いそのものがそこにある。あの十字架の上で私たちのあらゆる罪をその身に負いつつ、ご自身を捧げてくださった、その救いを、そのようにしてイエス様が勝ち取ってくださったその救いを今イエス様は私たちに差し出してくださっています。で、ある人はこのところであえて私の体というふうに体ということを語っていることに注目していらっしゃいました。それはまさに私たちと同じ生身の人間の体なんです。特別に性別され何の罪もない清らかそのものの体というよりも、もちろん罪はないんですけれども、私たちを罪から救うために私たちと同じ肉体を、世俗的な例えかもしれませんけれども、汚れに満ちて泥だらけになってしまっているような、傷だらけになってしまっているような、そのような私たちの肉体をイエス様はご自分の身に取られた。そしてご生涯の間イエス様はその生身の体を持って私たちの経験する飢えや渇き、疲れや痛み、そして何よりも罪の誘惑というものを一つ一つご自身の経験とされながら過ごされた。そして最後イエス様は 私たちの救いのためにご自分の体をあの十字架の上で裂いて捧げてくださった。そして3日後に同じ体を持って新しい命に復活されたのです。あえて言えばそこにはある種の生々しさがあります。スマートで何の汚れもない綺麗なだけのものでは済まされない生々しさ、そしてまた頭の中だけの理論や理屈で終わってしまわない、まさに切れば血が出るような生身の経験、命というものがあります。だからこそイエス様は私たちを、この私たちを罪にまみれている、そして自分ではその罪をどうすることもできない私たちをこの食事の席に招いて、体を、ご自分の体を差し出しておられるんです。しかもその時に取って食べなさい、そのようにイエス様は言われます。キリストの体の意味についてよく勉強しなさい、聖餐式の意味というものを、そして今までそれに関して論じられてきた神学的な議論もよくよく理解しなさいということならば、一部の人にしかできないことでありましょう。でも取って食べると、差し出されたパンを取って食べるということは子供でもできることです。まあ、もちろん信仰がなくていいとか、そういうことを言いたいわけではないんですけれども、子供でもできることなんです。そしてイエス様が何よりも求めていらっしゃるのは、自分の罪をよく考えてみろと、どうすれば救われるかよく理解してみろという話ではなくて、この体を取って食べなさいということなんです。まあもちろん何の勉強もしなくていいですよということを言いたいわけではありません。ただイエス様が本当に願っているのは、差し出されているご自分の体を私たちが本当に取って食べるということ。で、実際の毎日食べている食事もそうですね。まあ、もちろん食事に関して栄養のバランスとか美味しさ、見た目、そういうことを私たちはやはり考えるべきでありましょう。で、そういうことについて学ぶべきでありましょう。しかし、どんなに立派な食事を考えて作ったとしても、食べなければそれは私たちの養いにはなりません。またその食べ物を食べなければ美味しいのかまずいのか、そういうことも私たちは経験できない、味わうことはできないのです。イエス様は今ご自分の体をそのようにして、ご自分の体をもって勝ち取ってくださった救いを私たちが取って食べるように、味わうように、体をもって味わうように招いておられます。まあ、今日は聖餐式を行いませんけれども、私たちが毎月第一の主の日に行っている、預かっている聖餐式というのはまさにこの食事なのです。私たちはこのイエス様が差し出してくださっている救いをそこで取って食べる、そして味わうのです。自分の養いとされていくように、それに預かっていくのです。 私たちがこの生身の私たちが罪から救われて新しい命に生かされていく、そういう希望のために十字架の上で裂かれたイエス様の体を、そしてその あの十字架の上でイエス様が流された血を、私たちは理屈抜きでもいいから自分の体で受け止めていくのです。よくわからないかもしれない。いや、今なお罪の中にあるかもしれない。いや、しかしそういう私たちの生身の体を持って、この無尽蔵な恵みを私たちは手に取って、口に入れて、味わっていくのです。この恵みが、主の晩餐の席にすでに溢れております。繰り返しますけれども、ここに集められていたのは、すでにイエス様を裏切る行為に手を染めていた弟子であります。そして同じように、裏切りとつまずきと不信仰、そういう罪の破れの中に、陥っていたものだけであります。でもそうだからといって、この食事の席が人間の罪の闇に支配されてしまっている場所だというのではありません。すでにここにイエス様が立っておられる、いや何よりもイエス様がこの食事をご自分から用意されて、罪人である私たちをそこに招いてくださったんです。私たちの罪がますますあらわにされるそのただ中に、すでにイエス様が立っておられて、十字架の上で裂かれた体と流された血とを私たちに差し出してくださっている。ですからマタイによる福音書の26章のこのところをもう一度よく見てみると分かると思うんです。賛美という言葉が繰り返し出てまいります。偽善者ばかりじゃないかと、罪を犯す者が、裏切る者が、なんで賛美なんてできるんだと私たちは思うかもしれない。いや確かにそういう思いで口だけ賛美をしてればいいというわけではありませんけれども、でもすでにここには私たちを救ってくださり、新しい命の中に招いてくださる神様を賛美し喜び祝う、そういう光が差し込んでいるのです。まあ、具体的に申しますと、26節の初めがそうですね。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂かれた。で27節の方の、まあ、杯の方も杯を取って、まあ、こちらは感謝となっておりますけれども、感謝の祈りを唱えて罪人に、自分を裏切る者に渡す杯を、感謝の祈りを唱えながらイエス様は渡される。そして最後30節です。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。オリーブ山というのははっきり言えばゲッセマネです。弟子たちがイエス様を見捨てて眠りこけてしまうあのゲッセマネです。なんで賛美の歌を歌ってそんなところに行けるんですか、私たちは思いたくなる場所です。でもイエス様においては、その罪のただ中にさえすでに無尽蔵の恵みが私たちの罪を許し、私たちを罪から解放する新しい命に生かされる神の恵みがすでに差し込んでいる。主の晩餐の席はそのような賛美こそがふさわしい、そういう場所なんです。まあ、繰り返しますけれども、それは私たちの罪をいい加減に考えていいと いうことではもちろんありません。しかし罪が増すところにこそ神の恵みはいよいよ豊かに注がれてくる。その神の恵みを私たちは体を持って受け止めていくのがこの主の晩餐の席であります。いや、それこそがこの教会の礼拝であります。そのような神の恵みの中に私たちはすでに招かれ入れられているのです。レントの季節であります。私たちは自分の罪というものを改めてまた見つめつつ悔い改めなければならない。でもそれはただ暗くうつむいていればいいということではありません。そういう悔い改めているふりをしていればいいというものではありません。そのような自分の罪がすでにイエス様によって許されているということ、その確かな恵みにしっかりと根を下ろしながら、その恵みに応えることができない私たちの罪の痛みを一つ一つ私たちはやはり覚えていくのです。それをまた神様に委ねていくのです。そのような礼拝生活と教会生活に私たちはまた改めて派遣、使わされていきたいと思います。この礼拝の席はそのような本当に神の許しの恵みが満ち溢れるところ、それを受けて罪深い私たちでありますが、弱い私たちでありますが、その救いの命に預かりながらイエス様が差し出してくださるその体を本当に手に取って味わいながら、新たに作り変えられていくその希望を持って歩み出していく、そういう場所であります。その恵みを持って私たちもまた賛美の歌を歌いながらこのところを出ていきたいと思います。行く先はゲッセマネかもしれません。それでも賛美の歌を歌ってそこに向かうように私たちは招かれているのです。主を褒めたたえつつ、またこのところから毎日の生活の中に使わされていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、罪人である私たちのためにあなたは主を使わし、主はまたご自身の方からすべての救いと祝いの食事と恵みの食卓とを備えてくださいました。どうぞ私たちが自分自身の罪の痛みを深く覚えつつ、この季節にあってそのことを本当に深く覚えつつも、すでにそこにおいて私たちの罪があなたによって担われ、御子キリストによって許されているという恵みを深く覚えることができますよ。そのあなたの恵みを差し出してくださっている、あなたの恵みを一つ一つ味わいながら、使わされているところにおけるどうぞ証しの歩みを導いてください。そのようにしてあなたへの賛美と感謝がこの教会に満ち溢れますように、またそのような恵みの分かち合いを私たちが本当に持ち運んでいくことができるよう導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。